DCM プレゼンツストゥディオスモーキ
ー。はい、告知です。
はい、
オフ会やります。
いつですか？
2月の25日です。
おお、楽しみですね。
はい、時間は、はい、おそらく8時ぐらいに集合してもらおうかなというふうに思ってます、うん、で場所は新宿になります、
はい
はい、で会費は分かりませんけども、まあ、割り勘ですね、うん、まあ、多分5000円ぐらい見てもらえれば、
まあまあまあ、まあ、
大丈夫かな、
はいはい、
多分まあ集まって、うん、適当にその辺の大箱の居酒屋で飲んで、うん、まあ楽しみましょうみたいな、そんな感じになるかなと思いますので、まあ去年初めてやりましてね、うん、リスナーさん来ていただいて非常に楽しかったんで、
いや去年楽しかったですね、
はい、うんうん、まあ、そこでね実は総合さんと、うん、お会いして初めてお会いしたんですけど、うん、まあ今回もぜひねまたいろんな方とお会いしたいなというふうに考えておりますんで、うん、別に何人までって決めてませんので、うん、希望される方がいらっしゃればスタジオスモーキーアットマーク gmail.com、カルロスまでご連絡いただければと思います。
はい、
はい、連絡待ってます。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、
お願いします。
スタジオスモーキー MC のマルコです。
カルロスです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今回はですね、伊沢さん、
はい、
伊沢さんのお話をちょっとお聞きしたいなと思ってまして、
はい、
ちょうどこれからですね、タイもいわゆる乾燥期というか、ね、うんうん、ドライシーズンに入りまして、
はい、
まあ、なんだか聞くところによると観光シーズンでもあるっていうね。
そうですよ ね
2月、3月、
うんうん、
はい、で、伊沢さんといえばね、タイのバンコクとパタヤの間ぐらいですかね。
そうですね、
たこ焼き屋さん
ね。たこ焼き屋ですよね、
はい、お出しになってですね、うん、でもう1年半とか2年、2年まだならないか、うん、1年ちょっとぐらいですかね、うん、で、ずいぶんもう定着してきたよみたいなこと言ってらしたんで、
結構現地では、はい、あれですか、もうたこ焼きブランドができてる
んで、どうなんですかね、うん、そこは何とも言えないですけどで、まあ一応ね、日本からはやっぱり観光客も多いでしょうということで、うんうん、もしこのスモーキーを聞いて伊沢さんのお店に行った方がいらっしゃる、うん、このスモーキーのですね、ポッドキャストのロゴがありますんで、うん、それを見せていただければ、なんとたこ焼きがタダになるっていう、
パチパチパチパチパチパチパチパチ、
大胆なプロモーションをですね考えていただきまして、はいはい、ただね、ちょっとね、場所が若干分かりにくいので、うん、地図をね、ブログの中に示してますので、うん、表示してますんで、それをちょっと頼りに、まあ、言っていかざるを得ないんですけども、
ぜひスモーキーのロゴを見せていただいて、
そうですね、
ぜひたこ焼きをタダで食べていただいて、
まあ、もし伊沢さんがいないとね、店の子を見せてもちょっと分かんないって言われるかもしれないその時は勘弁してください、
はいは
い、まあ一応トライしてみる価値はあるかな、価値あるのかな本当に、
いやいや、あります
ありますか、あ、そうですか。あとね、フィリピンの話もちょっとね、伊沢さんにこうしていただいてるんで、これもちょっと楽しみに聞いていただければなというふうに思っております。番組に対するお問い合わせはスタジオスモーキーアットマーク gmail.com カルロス宛てにいただければと思います。で、このポッドキャストはスタジオスモーキードットシーサー.netで配信しています。で、さらにブログ、スタジオスモーキー .com で情報をどんどん発信してますので、よろしければチェックしてみてください。
それではどうぞ。よろしくお願いいたします。どうぞ。
はい、総合さん、
どうも
どうもどうも、
そう
です。またちょっとね、引き続き豪華ゲストを招いて、
は
い、
私の憧れです。
大変な方ですよ、この
方どんな仕事がいるんですかね。
そんな意味で大変ですよ。だって外国で事業を起こすって半端ないじゃないですか。
いや本当にちょっと羨ましいです ね憧れですよ、本当に、
はい、本日のゲストです。
はい、3万円で事業を始めてしまいました伊沢です、お久しぶりですよ
そしてあともう二方、
はい、エベレストトレック水入です、は
い、お願いします。
ホドルです、
はい、お願いします。なんかすごく異色の3人がまた集まってもらって、
はい、
伊沢さんといえばたこ焼き屋さんをね、今言われた3万円で事業、
ね、
はい、その前がまあいいか
楽しかった
思い出が、ね、ありますけども、
そうですね。
で、どうですか、そろそろ、まあ、年末1年になるんですかね。
はい、そうです、大体もうそろそろ1年ぐらい
ですよね、
はいはい、前回ちょっと出させていただいた時が、はい、ちょっといつだったかちょっと忘れてしまったんですけど、
ちょうど1年ぐらい前
ですね。あ、そうですかね、
はい、
で、その時にブログにも載せていただいて、あ、
そうですね、はい、始めますよということで、はい、
そうですね、で、ちょっとあの後に実はコメントいただいたことがあったんですけど、基本的に場所がですね、たまに言うんですけれども、日本人がほとんど来ることはない。
あ、本当に一応もう一回ちょっと整理しましょうか、
はい、
今う、ね、お店を出しになっているのは、
はい、
例の パタヤの、
はい、
我々の聖地のパタヤですよ、あれは、
ね、パタヤがあるチョンブリ県という、はい、ところで、
はい、
首都のバンコクからは、車でだいたい2時間前後ぐらいですかね。で、あのバスでも行けるし、
はい、
あ、何よりすごく有名な観光地なので、そこパタヤは日本人の方もたくさんいらっしゃるんですけども、
はいはい、
私 の, そのたこ焼き屋があるところは、はい、そこから、バンコクにちょっと戻る方角に、
そうなんだ、
はい、車で20分ぐらいですかね。
なるほど、パタヤからバンコク方面に20分ぐらい、
はい、そうですね。
なるほど。
ただ大体バンコクからパタヤっていうのはすごくバンコクの中でも有名なスクンビット通りという通りがずっと実はずっと続いてまして、もう海沿いにどんどんどんどん続いてて、もうカンボジアの国境の方まであるんですよね。実は
そうなんですか。
ずっとあるんですよ、
は
い、国道東海道みたいな、53筋みたいな感じで
1号線みたいなのですね。
ねえ、
簡単に
言うとずっとスクンビット通りって名前で。そうです
ね、
パタヤもスクンビット通りでずっと、
そうなんですか、
ライオンっていうあの日本の会社もスクンビット通りで、スクンビット通りなんですよ。
あ、そうなんですね。
初めて知りました。
で、はい、たこ焼き屋さんがあるところもそのスクンビット通りから、
うん、
沿いとは言わないですけども、ちょっと入ったところ、
入ったところにあるよ、
ありますよ、そこは地名的にはレムチャバンというところで、
はいはいはい、もう一回じゃあブログに地図貼りましょう。
一番分かりやすい
です。それ実はですね、前回の時から、はい、ちょっと移転してしまいました。
じゃあ移転
してください。だから Google マップもちょっと古いものになってしまってるので、
分かりました。
じゃあぜひ載せていただけると
これ、ね、
現地スタッフからもそうしてもらえる。
ああ、ありがとうございます。
指示が来て
ました。お店の外観もちょっと変わりました。
変わりました。
あ、じゃあ写真もくださいよ。
前回は本当にあのなんかリアカー丸出しの、まあ、リアカーなんですけど、
リアカー丸出しのですか。
はい、食いてよってラーメンの、ね、屋台あるんです。あれを作るのの上にコンロを置いちゃっただけで、
あ、
てたんですよ。
ちなみにそのお店
それ今はもう木の本当になんか、
はい、
ね、雰囲気のある
いいじゃないですか
屋台みたいな感じ。
ちなみにそのお店 の, その売り子さんで女の子います？
はい、います、います。女の子が今実はメインで。
じゃあそう、一人で許されるんだったら、その女の子の写真もちょっといただければ。
ああ、もうぜひ見たいですね。
看板娘ですから。
看板娘ですけど。
どうせこれ聞いてるんですよ、パタに行くスケールばかりなんだから。ちょっとたこ焼き食いに行けみたいな感じで。
ちなみにその、こう、キサラさんの、
はい
はい、あ、関係は、
まあ、そんな感じなのかどうなのかっていう。
それを確認しに行け
たらいいかな。よくしていただい
てください。お世話になってる。
お世話になって
る。はい、そうですね。あくまでも伊勢原さんお世話したのは3万円だけです。
そう、まあ、その後も設備投資いっぱいしちゃってるんですけど、
ね、ああ、なるほどね。
なんか焼きそばやるっていうので鉄板とかも入れたん
で。あ、本当に、ね、
今準備中なんです
よ。じゃあなんか日本の夜店みたいな感じになりますね、それだったら。焼きそばにたこ焼きに
やってるんですけどね。
そのうちお好み焼き屋もできますもんね、うん、
お好み焼きも今バンコクに行って、有名なお好み焼き屋さんとかに行って、これがお好み焼き屋だよ、覚えて
るんだ。
あ、すごい。覚えて、食べに行っただけです、作ってるところが見れ、ボテ重とかあるんですよ。
はいはいはいはい、
あそこはカウンターに座るとこう
見えるんですね。
そうですね。じーっとこう見て。
なるほど。
なるほど。要するにそのたこ焼きと、ソースも共有できる、
うんうんうん、
粉も共有できる。
できますね。
結構いろいろできる。
できますね。
っていうのを狙ってて。
えらい、水平展開。
そうですね。粉物っていうんですかね。
うん、粉物文化
です。粉物って、はいはい、そのなんか、まあ、タコとかは都度、野菜とかは都度仕入れますけど、粉は、まあ、日持ちするよね。
確かに。
あ、ソースも日持ち
しますね。できます、できます。
まあ、実はそれがいいねっていうので始めたところ
いいですね。
まあ、ただタコの調達は苦戦してしまった
んですよね。結構苦労されてましたね。
今は大丈夫です。
なるほどですね。
そうですね。マックスバリューができましてですね。
え、あ、そうなんですか。
はい、タコが結構簡単に買えるようになってきましたね。
ですよね。じゃあ、ちょっと
スーパーで
材料足りないなと思ったらスーパー行けば買える
よ。マックスバリュー行って買ってきてるやつ。
追い風じゃないですか。いいっすね。ソースなんかも。
ソースはですね、ちょっと高いんで。
あ、そうっすか。
日本から
自前でこう持っていった方がいいよと、
業務スーパーで買って持ってきました。
なるほど。
業務スーパーで。
ハンドキャリーですよ。
おおむねこう、まあまあ順調には来てますよと。
そうですね。なんか 客さんがドンとなくなっちゃう雨季の時とか、あと近くの大学がお休みになってしまうとかありますけど、まあまあ回ってるのかなっていうの
は、いいことですね。
規模は少ないですけども、まあ、
現実に
行ってると、ね、回ってるからまあいいかみたいな、
まあ前回か前回でしかね
難しかったですね、
あれ大変だったっすよね、本当に
外的要因がいて、いろいろありましたけどね、一人じゃ何ともできないですよね、
入りも大きいけど出も大きいみたいな、
あ、そうなんですよ、出がすごくて、
そうですよね、本当に
ああいう世界ですし、
ある意味ほら今だったら管理する女性は一人で住むわけですけども、あ、その当時はほら管理しなきゃいけない女性がほら無数人いたわけじゃないですか。
そうですね、4,50 人いました
ね。ですよね。
みんなも不良ですから
、ね、そういうやっぱその 4,50 人の女の子はどういう風な形で募集集めるんですか。伊沢さん自身でもう募集をかけて来るって形だったんですか、ね、
じゃあちょっとたこ焼きの話は置いてて、
まあそうですね、
ごめんなさい、
まあ、何と言いましょうか、多分何
して過去の放送で何か、話させていただいたんですけど、
ちょうどあれまだ電撃隊
そうです、ね、タコラ大将
かギシアンかでお話をしてもら
った、そうですね、させていただいたんですけど、いくつかあって、まずお店の前にボーンと、募集って、手書きだったりとか、あと、まあ適当に印刷屋さんに書いてもらったりとかのポスターをボーンと貼るとかで、よく電信柱とかにボーンと貼って、タイ語で書いて
ある。なるほど。大まかに言うと、伊沢さんっていうのは、今のご商売を始める前に、タイの、まあ、エリアも言ってもいいんですか、
ね、あ、そうですね。
ピタヤですね。
ピタヤ。バタヤですよね、
ピタヤ。
ピタヤです。バタヤのピータヤで、GOGO バーをやってたってことですか
複数人数でやってたので、はい、関係者だったってことですね、
まあ、共同経営者みたいな感じでやられたんですよね、
まあ、株主っていう
か、そういうことですよね、はい、でそこに、まあ、
シェアホルダー
お店を出されて、で、まあ、すごくやられた
と、まあ、僕はあの運営の中心人物はなかったんで、中身の詳しいことは知らなかったですけど、でもまあ普通にしてたら全然こんなの知らなかったなって思いっぱい知ることになって
見た、見たくないことも当然あったでしょうし、
ね、まあそうですね、やっぱりそうなってるんだってもいっぱいあって、面白かったですね、
これ差し支えなければいいんですけど、はい、その我々その、まあ、タイに行きましてね、はい、まあ、当然遊ぶことは遊ぶわけじゃないですか、はい、でもそれあくまでもお客さんとして行くわけであって、その実際そのタイのゴーゴー城 の、はい、その生態っていうのはよくわからないわけじゃないですか。例えば収入であったりとか日々 の、 その行動パターンであったりとか、はい、どんな感じ の、 その生態を持ってるんですか、ナオコたちは。
そうですね、
はい、そこはなかなか我々入り込めないもんですから、まあ、ポトロさん覗いてね、
えっ
ちょっと、えっちょっと、えっちょっと、えっちょっと、
どういうことですか。
いやいやいや、それだったあなたすごいじゃない、まあいいんですけど、要するにその
そう、ね、
はい、
やっぱり言ってみれば日本で言ったら風俗嬢なわけですから
ね、まあまあね、
だからなんかもうあの不良チックな子たちは多いですよね、
あ、
それにプラスその本当にもう田舎から出てきて貧乏で、稼げるからっていうのを知ってきたみたいなのも中にはいるんですけど、
なるほどね、
あのなんか日本の風俗してる方よりも明るい気がするんです
けど、
背負ってるものは大きいはずなのに、なんか明るい、
明るい、
そうですね、確かに、みんな、家族に仕送りをしてとか、すぐ両親に車買ってあげたとかっていう人はいるんですけど、でも、まあ、まあ平気で背中にわーっと絵が描いてあるあ
多いっすよね、
多いですね、
多いっすよね、あれももんね、
文字多くないですか、なんか
書いてあるお経じゃないです か、
あ
れ
はなんか独特の、
あれはなんか仏教のなんかお守りみたい
ですよ ね、 すよね、なんか家住自体もなんかお守り代わりだっていうことを聞いたことがある、
ね、お坊さんがね、入れたりします
よね、そうそうそう、なんか女の子の背中でお坊さん持ってるなんかね、悪いことできないような気がする
、やはりやっぱ地方出身者の方が多いんですか、
地方出身多いですね、これ聞いてらっしゃる方々はすごくお詳しい方すごく多いと思うんですけど、
確かに
そのよく言われる遺産
ですね、
東北
地方
で 出身者っていうのはやっぱり本当多いですね。
産地ですよね。
本当そうですよ ね。
供給源というか、
やっぱり北の方から、まあ、東北地方だから来る子ってのはやっぱ結構可愛いっていうよく言われてるんですけど、やっぱりそうですかね。なんか伊佐出身の子は可愛いとよく話聞いたりするんですけど、中華系の血が入ってるからですね。
あの要するに峰さんあれですか、その中華系の子って色が白くなるじゃないですか、うん、それがいいっていうことなんですか。
やっぱ日本人、それでやっぱ日本人好みの顔立ちになるの子がいるとか、
中華系がでも多いのはなんていうかバンコクのような気がします。
あ、そうですか。へ
ー、バンコクの、まあ、あのタイの経済のほとんどを牛耳ってい
う、まあまあ、その中華系
みたいなこと
ですね。じゃあ逆に黒い子とかも多
い。イサン出身者っていうのはもうほぼイコール、うん、まあ、黒っていう。
あ、そうですか。
じゃあちょっとごめんなさい、ちょっと違った情報だったかもしれない。
いやいや、あの色の白い子もいるんです。僕もイサンはいくつかあの、はい、こう行ってるので、はい、見てきてるんですよ。
多分総合さんって僕こう思うんですよ、はい、イサンでスカウトされる子っていうのは、はい、色の白い子を多分寄りすぐってきてると思うんです。おそらく
選ばれし
者です。それはなぜかというとバンコクに行くと、はい、さっき言われたみたいにその色の白が多いので、はい、でその子が好まれるわけじゃないですか。だから多分寄りすぐってるんじゃないですか。これ僕の想像ですよ今、あくまでも、はい。そんだけほら供給の元の分母が多いわけですしね、うん、で貧しいわけじゃないですか、はい、
そうです ね、あのやっぱり所得が低いところから、あのその県によって、低所得のところっていうのはあるんですよ、やっぱり。あ、
そこはやっぱり狙い目になるわけですか、供給源
って。そっからの出身者っていうのはやっぱ多いなっていうのは。
やっぱそうですね。
あのよく聞くのが、スリンとか、
スリン、
スリン県っていうのがあるんです。スリン、シーサーケット
とか、シーサーケット、
あとブリラムとか、
ブリラム、
はい、ブリラム、スリン、シーサーケットとこう並んでるんですけど、貧しい県。
それはやっぱり北寄りのあたりですか。
それは随分、うん、東北部、イサンって東北部って実はすごい広くて、はい、で広いながらもバンコクから見たら、まあ結構まあ東の方っていうのなんですかね、まあ、東北地方の中には入ってるんですけど、はい、でそこはあのちょっと貧しいって言われて
るんです。あ、じゃあカンボジアの方に近い。
あ、そうそうそう、
あ、じゃあクメールの方で。
あ、そうそうそう、
黒いの。あ、じゃあめっちゃ黒い系
ですね。
なるほど、なるほど。
中国に近い北の方だったらちょっと白いかもしれないですね。
そうですね、なるほど。クメールの、あの国境だからカンボジアの国境が、多いですね。で、あのイサンも北の方は、うん、国境がラオスなんですよ、
はい、
でよくイサン語を話すとかなんとかって言ったりするんですけど、はい、タイの、まあ、イサン語っていうのは方言とかよく言われてるんですけど、イサン語イコールラオス語なんですよ。
ああ、聞いたことありますね。
そうなんですか、へえ、
って人に聞いたんですけど、喋れないことないんですけど、ただだからイサンの子にラオス行ってラオス語喋れるとか、はい、うん、言ったら、もうみんな喋れる。あ、まあ、それはだから、
本当ですか、
ワクリさんだからラオでわかるよとか言って言うんですよ、うん、で、そのただブリラム3シーサケットは、その南の方、そこに比べたら南の方で、うんうんうん、カンボジアと接してるんですよね、うんうん、で、その子たちはクメル語喋りましたね、
うん、あ、そうなんですか、
喋るとか喋れるとか言ってることがわかるとか、レベルの違いはあるんですよ、タイ語とイサン語プラス、うんうん、クメル語もまあ分かるよってことが多いですね。
そういえばバングラ人もインド語結構分かるっつってました。
そういうのあるんですね。
6割ぐらい聞くことはできる
っつってました。あのやっぱり陸続きだから、やっぱり聞くことはできたりするんですかね。我々日本人
でテレビはどうですか、バングラの方。テレビ多分インドの、
インド多いですね。インドのドラマが多いですね。
ああ、そうなんだ。
やっぱりあのタイでもそうですけど、あのラオスだとカンボジアはタイの放送が聞こえるから、うん、あの
最後が覚える、耳に入ってくるから、
はい、ネパールも多分バングラディッシュも、うん、そのインドの放送流れてるんで、ヒンディー動画が分かってるんですよね。
そっか、
テレビで流れてたら、
覚えますよね、見たいですから、みんな。
いや、どうしても日本人ってほら、あの島国なんで、その辺の感覚が、うん、
一切ないです
ね。ないですか。外国語と日本語の幅ってすごく、うん、広くて、要するに陸続きの国ってほらどうしても入ってきますよね、何カ国か。だからちょっと耳に残ってるので、はい、多分分かると思うんですけど、我々はほらないですか、
全くないですね。
東北弁分かるよぐらい。
そうそうそう、東北弁となんかこうちょっと、でも沖縄の言葉この間、はい、聞いたんですけど全く分かんなかった
ですね。私も東北の青森行くと全く分からない。
分からない、字幕が出るぐらい。
もう津軽弁ってやつですか。
ちょっとあの石原さんにズバリお聞きしたいんですけども、
はい、
55条っていくらぐらい稼いでるんですか、あの子たちは。
だもうそれがですね、
ピンキリあると思いますけど、
ピンキリがひどいぐらいだと思いますね。
そうですか。
あの全然稼いでなくて、なんていうのかな、店から罰金取られるんじゃないかって、取られてんじゃないかっていうような子もいれば、もう本当に1年2年でマンション買っちゃいましたとか。
マジっすか。
はい、平気で親に車買ったりするんですよ、
ね。
だからそれ本当に日本の若いサラリーマンとかより稼いでんじゃんっていう感じですよね。
やっぱり稼いでる子はその容姿とか容姿端麗
なんて感じですか。そうですね、大体そうだと思います
。稼げない子はやっぱり
それなりに
容姿端麗。そうですね、
マニア好みっ
ていうんですか、ね、
お相撲さんみたいなのがたまにいますよ、ね、
だから白人が好きなんですよね。
バンコクに行った時に、はい、バンコクに住んでらっしゃるミッチーさんっていう方がいらっしゃいますけど、お会いしましたよね、
ご一緒しました、
ね、はい、パタヤでね、あの方にあのこの間、先あごめんなさい、今年の、あれですよ、5月行った時に案内してもらったんですけど、どこ案内してもらったかというと、あのバンコク のローカルの置屋、
うん、放送聞かせて、
あそうですか、あそこをちょっと連れてってもらったんですよ。
サムロンですよ、
ね、サムロン、はい、はい、
あのバンコクの隣の県にちょっと外れちゃうんですけどね。
そうなんですか、あれ、はい、隣の県に入るんですか、あれ、はい、あの BTS の最終点まで
サントプラ関係ですけど、バンコクじゃなくなるんですけど、
そうなんですか、
でもバンコク
バンコクみたいな、まあ埼玉県みたいなもんですか、東京の埼玉県
ああ、そうです、
そんな感じですよね。、はい、
電車でちょっと
外れるよみたいな、
外れるで、
はい、
川口みたいなもん
です。あ、うまいこと言うよ。西川口
わかりやすい。
NK 流です。
あ、そっか。NK 流ね、いいね。今まだもうなくなっちゃった
らしいです ね、
まあいいや。いや、そこを連れてってもらったんですよ。で、あそこ独特じゃないですか。
そうですね、
そのガレージみたいなところに立たされて、はい、シャッターがバーンと開いて、あと、あるいはドアがバーンと開いて、で、女の子が立ってるじゃないですか、うん、まあ、ひどいのばかりで、沖屋その30軒ぐらいあったと思うんですよ、はい、多分 あそこの辺りって全部回ったんですよ、全部一応、うん、で全部見せてもらったんですけど、
全部見た、
全部見た。一軒一軒全部見ました。
はい、
で大体一軒あたり多くて 4,5 人ぐらいの女の子で、少ないと 1人2人ぐらいだったんですけど、でその30、まあ、仮に30軒回ったとして平均4人としても120人ぐらい見てるんですよ、
うん、
その120人見て多少なりとも、まあ、行っちゃってもいいかなと思ったの、1人か2人でしたね。つまり、あそこで僕何を理解したかというと、ナナとかソイカとかパタヤにいる子たちは、あれはエリートなんだというふうに理解しました。
そうかもしれない
ですね。で、その子たちであれば、まあ、さっきも言われたみたいに、まあ、1年2年マンション買ったりとか、それはだって、我々払ってる金額があったらそうですもんね。
高いですよ、
高いっすよ、高いっすよね、
高い、高い、
あのもう本当に 2年前3年前の、はい、例えばドリンクとかの値段だけでももう今もう随分違います、
今あの、いくらぐらいになるんですか、
ね、いや店でバラバラですけど、多分100以下のビールとかザラにあったけど、
今ないでしょ、
ほとんどないですよ、
ハッピーアワー70バーツっていうのが
あー、ありますね、
今それぐらいでしょ、でも
それぐらい
で、でもちゃん普通の時間帯になったら100〜150バーツぐらいですか、
そうです、そうです、
そんなもんですよね、
そうです、
でペイバーは大体2500バーツとかそんな感じでしょう、
ペイバー代としては
代として、はい、あ、あの、はい、そうですね、はい、
ここだったら
800ぐらいじゃ
ないですか、女の子2500ぐらい、
あ、チップですか、
チップですね、はい、
これは2500とか3000とか
ですよね、でペーパーがそう800とか700とかそんなイメージで、結局なんか1万円以上払ってるんですね、
かなり余裕でいっちゃいますよね、
ですよね、
ペーパーするんだったら
高いなと思うんですよ、
でパタヤはもっと高いくなって、店によってはあ、パタヤこれ狂ってるんじゃん、
本当ですか、
はい、
てかあのロシアめっちゃ高いですよね、
あそこは
あれは別物
なんですよ、
めっちゃ高いです、
なんとかキャバレーとかっていうところでしょ、うん、
それやっぱり物価が上がってるのと、
円安もありますけど、
円安は大きいっすね、
大きいっすね、
大きいっすね、円安は。
今までバーツで40円
今ちょっと盛り返してますよね。
そうですね、
どうかどうかどうかどうか、
あの時のあれはもう1万円で4000バーツ、
あー素晴らしい、もう一度素晴らしい、今だって2800ドル、
2900ドル、今2950とか、この間の
来ました、そこまで、
で
本当ですか、
瞬間最大風速で3005と
か、あ、行ったんですか、いい感じじゃないですか、いい感じじゃないですか、
これこう支えるみたいな、
多分ね、今聞いてる人みんなそう思ってると思います頑張れやつ、もっともっとみたいな、
ちょっと前ですもんね、
そう
っすね、4000パーツ
でしたよね、
楽しかったですよね、
やっぱアベノミクスですよ、クソですよ、クソ、
もうそう思いますね、僕もちょっと輸入ちょっとかじってるんで、
私たち海外にいる者にとっては本当に切実です
よね、本当にたまったんじゃないですよね、
あのこっちで、だからたこ焼き屋を回していくのも、うんうんうん、本当にだから円安困ったなっていうのが、
うん、
そう
ですよね、そうですよね、うん、
そうたこ焼き屋さんの今の客層的には、はい、現地の方よりやっぱり日本の人が来る感じなんですか、
あいえ、あの、うん、先ほどちょっと言ったんですけど、はい、日本人がちょっと全然来ないところで、
あ
で、ね、行きづらい場所
ですね、そうなんですよね、まあ、わざわざそんな思いしてまでっていうぐらいちょっとあの不便なところなので来れないんですよね、
あじゃあもともと現地で日本の方があんまりいないようない
ないところですよね、
一箱いくらなんですか、
はい、ですね、35バーツです、
何個入りですか、
6個ですね、
食べたい、
140円ぐらい、
そうです、そうです、
イメージですよね、
はい、でもそんな安くないですよね、多分タイだったら、
いやでも安いな、ね、これはと考えたら
安いですか、
高くないと思うよぐらい、
あ
じゃあ大事の感覚
で、あじゃあそういったのファストフード的な感覚でいくと、うん、まあ、そんなにでもっていう、
ですね、
感覚的にはどうなんですか、その今言われたみたいに、うん、ファストフードなのかおやつ的なものなのか、それともご飯なのか、
完全におやつ扱いです
ね、おやつ扱い、
でああいう屋台とか の一番強いのはやっぱりご飯なんです、当たり前ですけど、ガバを出してる食堂とか、
はいはい、
ああいうところがやっぱり一番強いんですよね、それに比べたらうちはもう
おやつ扱い
なので、売れないときは全然売れないっていうところもありますし、ただその客層のお話ですけど、ほとんどがもう7割8割ぐらい、ひどいときはすぐ近所が大学がありまして、
はいはい、
で大学の学生さんがほとんど買うんですよね、
あ、
はい、カセサート大学の、
はいはい、
シーラチャーキャンパスって言うんですけど、そこの作ったんで
ピンとこなさが面白いですよ
多分聞いてらっしゃるから誰もわからない
一応
言うことこれ言っていくとタイ好きの方いらっしゃると思う
かなり今
タイの方が顔
を
知ってるそこでちょっと楽しんでいただけると
日本の観光客の方もいないってことは、あのいわゆるファランっていうんですか、あの、はい、欧米の方もあんまりいない
いないんですよね、
基本的に現地の方
本当に、9割以上はタイ人と
思って、ね、なんかいいですね、
ちょっと行くと本当にあのレムチャバンってあの港町でして、
はいはい、
前回 の話もやったかもしれないですけど、
はい、
日本でいうと横浜みたいな感じで、
はい、
タイ最大の港があるところ で、世界のトップ10に入ってる港らしいんですよ、でだからその関連で、
はい、
日本の会社も実はあって、
うん、
で日本人も実はいっぱいいるんですが、
はいはい、
そこからちょっと外れちゃってるところなんですよね、私はそのチョンブリ県の中のレムチャバンの中の青ウドムっていうところにいるんですけど、
はい、なるほどなるほど、はい、
あその青ウドムになると本当にローカルで
なるほど、ね、
大臣だけっていうのがあるんですね、
でもまあ言ってもまあパタヤから車で20分ぐらいじゃないですか、
はいはい、
でまあ今伊沢さんまさに言われますけど、多分この番組聞いてくださる方で、まあ、タイ好きのね、まあ、方たくさんいらっしゃると思うんですけど、はい、まあ、パタヤたくさんね皆さん行ってらっしゃると思いますけど、例えばですけど、はい、その今お店任せてる女性って、はいはいはい、じゃんけんとかできたりします
じゃんけん
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 出るじゃんけんできたりできます、
あ、教えます今から
ちょっとプロモーションしません、
あ、ぜひ、
例えば、パタヤ に遊びに来た日本人の方で、その伊佐さんのたこ焼きさんを探してわざわざですね、20分車で行きました。
そうですね、まあ、なんかさせていただきたいですよね。
まあ、物好きも中でいらっしゃるから、でそこで店番の女性とじゃんけんをして、勝ったら、まあ、ほっぺたにチューとか、
どうなんでしょうね、本人に任せますけど、
なんかやります
ね。なんかさせていただきますね、なんか用意しときますん
で。ありがとうございます。
あの Google マップに載せときますんで、ぜひよろしくお願いします。
ソース2倍盛りとか、なんか、ちょっとなんか、寂しいじゃないですか。
種類はあるんですか、たこ焼きの。
あります、あります。たこ焼きで、なぜか4種類あって、たこ、エビ、
はい、
タイ人大好きな、カニカマ。
ああ、カニカマ。はい。
タイ人大好きなんだ。
そうなんですか。
狂ったように好きなん
だ。
あとなんだっけな。チーズっつったっけな。
チーズ
か。はい。タイ語だから読めないんですよ。ああ、書いてあるんですけど。なんかそれ4種類いつも焼いてますね。
いや、ちょっと一回なんかそういう方いらしたら、ぜひ。
ぜひ
行っていただいて、なんか特典があるということで。
そうですね。
はい。
なんか、つい、3週間前か1ヶ月前ぐらいに、
はい、
日本人の方がいらっしゃったみたいで。
あ、そうなんですか。
はい、で、なんか、日本人いるかみたいなことを言ってあったらしいんですけど。
じゃあ、伊佐良さんを目指してきたかも。
かもしれないですよね。あ、そういう方いらっしゃるのかなと、ちょっと聞かないんで。ぜひ、だからちょっと用意します
ね。お願いします。なんでもいいですよ。
なんか、全部日本語で完結できるメニューとか、なんか、
あ、いいですね、いいですね、はい、
プラス、なんかこう、ちょっとプロモーションを用意させて
お願いいたします。
でノートとかいいですよね。
ノート
お客さんノート来た人に書いてもらうみたいな。
これいいっすね、来たぞみたいな。
来たぞって書いて、
伊佐良さん来ましたみたいな。
来たぞを残していただいたら、僕もうそれに返事させていただく。
あ、いい、いいですね。
そこの近隣に、僕は現地にバイク持ってるんで。
あ、いいっすね。
なんかお歳暮でも持って
る。それか、いや、多分そういうところに来る人って、はい、多分何期待してるかというと、伊佐良さんにパタヤの穴場を教えてほしいとかあるんじゃないかな。
どうなんですか。
はい、
そういう方だったらぜひぜひ、
いや、小島さん、例えば来てもらって、今ポドロさん言われたその期待用ノートを用意しておいて、そこにメアドをちょっと書いてる。
あ、そうですね、
そうですね、はい、で滞在の日数も
書いてる。そうそう、こっから
ホテルの名前も
書いてもらって、で、伊佐良さんが伊佐良さんそれを見た瞬間に、はい、パトヤの穴場情報を流す、
ね、
一番これ喜んでもらえると思うんですよね。
そうですね、今ね、ここで情報出してない
状況で、そうそうそう、いろいろやっぱ言えないこといっぱいあるじゃないですか、やっぱ、ね、そういうのをちょっと、
あ、もちろん、
例えばそこに
全力で考えさせて、
期待用ノートにその自分のその好みの、あの系統とかを、あとは LB とかでね、例えばですよ、例えばね、あるいはローゼキ系とかね、例えば、なんかそういうの一言書いてもらって、ここまで連絡ちょうだいみたいな。
そうですね、僕も、はい、そういう知識の持ったお友達も何人もいるので、
でしょ、ネットワーク広いじゃないですか。
そうですね、
はい、どうですか、このプロモーション。
やりましょうよ。
そのために20分かけてたこ焼き買いに来いと。
そうですね。
それ
で
価値あるよ。
価値ありますよ。
価値あるよってこと
で。一応たこ焼きは食えるわけですから。
そうですね。
十分価値はあると思います。
そうですね。
はい。
まあ、ただ僕よりも詳しい方がいらしていただく可能性もありますけど
ね。それはないとは言えないですけどね。
でも
伊佐良さん相当詳しいんだけど。
駐在の方とかも。
ああ、まあそれはあると思いますけど。伊佐良さんは相当詳しいからな、
伊佐良さん、店頭に立つときはあったりするんですか。
あ、しょっちゅう行ったと思います
。あ、
本当ですか。
はい、で、その時は、はい、なんか日本で働いてたっていう、タイ人の方が日本語で喋って
き
た
りします、ね。あ、そうなんですか。
あれ、日本人なの。まず、その、あとは、
はいはい、
タイ語で、
はい、
え、彼日本語本当何しに来てるのみたいな。
なるほどなるほど。
それで日本語に切り替わったら随分うまくて、私静岡で働いててね、なんかしらすだっけ、このちっちゃいの、はい、あれ美味しいよね
って私の話していきますよね。いいですね、
びっくりした。
いいですね。
で、こううちの奥さんとか
なんか
別に頼んでないのに紹介されたり
して
、そういう人がいたり、あと学生さんで、日本好きの人やっぱり多いんで、
はいはいはい、日本の免許取としてみたいな、
なんだっけな、お好み焼きを日本に行った時食べたよとか、なんか言いたい、
はいはいはい、
大学生とか か、こんにちはとか言ってきたりとか、
うんうんうん、なんか嬉しいっすよね、
嬉しいですよね、
はい、
本当に嬉しいですね、
いいですね、
でも、こうあの、あの、こっちから、あ、コップかーって渡すの、
はいはいはい、
ありがとうございます、
あー、いいですね、いいですね、
これどうですか、素人と出会えるたこ焼き屋
なんすかそれ。
わかんないです
か。なんすかそれ。一瞬今固まってきた。
ちょっと頭の中で妄想が激しい。
ちょっとうまく言葉に。
まあしょうがないね。
出会える系の店です。
いやよっぽどバングラに飢えてたんだ。
いやいいと思います。
なさすぎてね。はい。わかりました。じゃあちょっといろいろじゃあその辺あの特典はいろいろあるかもしれないということで。
そうです
ね、とりあえずじゃあ機体のノートだけ置いといてもらって、
あ、そうですね、それも用意させていただいて、
ボールケットのノートだけ置いてもらって、
あといくつかちょっと考えときますので、
ありがとうございます、
楽しいこと考えとき
ます、ぜひちょっと話題にお越しの際は、
そうですね、
20分車に乗って、あるいはあの売宅とかでもいいんですかね、
売宅、はい、じゃ本当にいらしていただけるんだったら、はい、ちょっとメッセージいただいたらあの詳しくご案内
させていただきます。じゃあぜひ総合していただいてですね。
そうですね。は
い、
で、もしできたらブログの方に、
いいですね、
私またちょっと文章書きます。
ありがとうございます。
載せていただけると、
ぜひ操作してください。あれ結構面白かったんで、
は
い。だってまさかパタヤの高原にたこ焼きなんかできるわけないじゃないですか普通。
そう
ですね。やっぱりやってるわけでしょ。1年続いてるわけじゃないですか。これすごいと思うんですよね。ね、はい。
でもたこ焼きでも
あの看板が出てくるんでした、
はい、
たこ焼き屋さんのね。
あ、そうですね。で
屋台とか。の
そのみたいな感じ で,
感じで、
はい、写真はまた改めてちょっ
とありがとうございます、はい、もちろんです、喜んで、
あの僕もちょこちょこ自分 の, あのツイッターのところに写真を上げてるんですけど、
はいはい、
今日もあげたんですけど、
はい、
考えてみれば名前はないですね、店の前にドーンとたこ焼きって書いてある、
いいじゃないですか、それが店の名前です、ね、
タコの絵が描いてあるっていう、
あ、なんか僕も前に全部なんか写真を拝見 し,、うんうん、したんですけど、
あ、はい、
じゃ あんな感じのイメージで、
そうですね、多分それはあの今も変わってないと思
います、じゃあそれを触れない方がいつが名前とかは、
名前
まあでもたこ焼きやってじゃないですかね、そ, それこそ、ね、だって他にないわけですよね、
あ、そうです、他にね、
ないですね、
ね、ないですよね、はい、うん、ちなみにたこ焼き屋っていうのをタクシーのうんちゃんにタイ語で言うと何てなるんですか、
連れてってもらうとしたらどういう風に言ったら、
例えばですね、
タクシーのうんちゃんは
普通のたこ焼きはわからないか、
屋台の
そっか、
いや、たこ焼きですね、
たこ焼きでいいんですか、
はい、フラムクヤンって言っても違うと思いますね、
そっか、
もうタコを焼くになっちゃうのかな、
なんかどう、その例えば今ね話して、はい、そこに行きたい人はどういうふうに売宅であったりとかタクシーのうんちゃんに行った方がいいのかなとか、うん、
ね、
まあまあそれも Google マップで見ていくしかないってことかもしれないですけど、
もしくはあのお店の写真1枚タップしておいて、それをあのダウンロードしてそれ見せたら行けるかどうかとか、
そうですね、
ビジュアルでか、その Google マップで来ていただくか、あともう一個そのタクシーのうんちゃんに 2,3 行考えてもらって、
はいはい、
でこれ見せたら
それ見せて
もらえるっていうのをちょっと、
なるほど、僕それ中国でいつもやってます、
ああそうなんですか、
はい、
それ
が一番ね実は分かりやすいと思うんですよ、紙見せの一番分かりやすい
ですね、
はい、
そうですね、
僕それいつもねやっぱりやりますよ、知らないところに行くってタクシーのみちゃん、はい、
あの事前に紙に
寄って、そうそうそうそう、
はい、
それをだからあのスモーキーのブログにタイ語で貼り付けておきましょう、
そうですね、
はい、
もしもここタクシーでの場合
行くんであれば、
まあでも自分で言うのもなんなんですけど、はい、そこまでしてくるようなもん、35バツのたこ焼きです
いやいや物好きがいるんですよ、
でしたらもうじゃあ用意できるものは全部、は
い、いや物好きという言い方おかしいな、あの
写真と
すごく、ね、
いや物好きでいいと思います
よ、はい、いや世界を旅していって最後バンコクで帰ろうかなっていう
時に何かっていう時に、
はい、イベントとしても面白いです、
パタヤでたこ焼きを食いに行ったと、
はい、バンコクでもパタヤでもその交通の便はいいですから、
ええ、
あのいいんですけど、そうじゃない第三地域みたいなところでものすごく不便で、英語喋れる人もほとんど周りにいないようなところに、
はい、
苦労してやっとたどり着いてたこ焼き買いに来たんでいう、
はい、
だからそれはもう十分物好き
なんですよ、そうなんですよね、
よく言えば冒険
そうです、
冒険やろうっていうの
は、はい、ほら海外行くとなんかふと時間が空く時あるじゃないですか、はい、でパタヤなんて多分ちょっと空く時ありますよ、昼間暇でしょパタヤなんて、
そうですね、
ね、その時にちょっとたこ焼きをっていうことで、営業時間って何時から何時？
14時から、
はい、
ですね、21時かな。
そうするとやっぱりほら昼間暇な時にちょうど行けるわけですよ。
そうですね、まあ、寝て起きてちょうどいいぐらいです、
ちょうどいい感じ、ちょうどいい。
でさっきあのパタヤからバンコクに戻る方向で20分って言ったんですけど、そこからさらにバンコクの方にもう10分15分行くと、うん、シーラチャっていう町があって、
はいはい、
ここはあのものすごい日本人だらけの町なんですよ。
あ、そうなんですか、
はい、バンコクのバンコクと、うん、チェンマイの次ぐらいかな、
っていうのが日本の企業も多いところです
か。そんな企業が、あのそうですね、工業団地がいっぱいある
そうなんですか。
日本人がもう何万人っていう。
なるほどなるほど。
で、そっからだと本当にもう原付バイクですぐ来れる、
うん、あ、そうなんだ。
だから僕も仕入れでよくそっちも行きたいと
思って、はいはい、じゃあ仮にこの放送をシーラちゃんの方が聞いていただいてると、
はい、
ぜひぜひみたいな感じもありますよね。
いただいたら非常に嬉しい
ですよね。
なんかしては差し上げたいな。
懐かしい日本の味をそこで食べてもらえと、
うん、そうですよね。シーラチは実はその日本食だらけ
なんですけど、たこ焼き屋さんあるんですか。
そうなんだ。
たこ焼き屋あるんですか。
たこ焼き屋もいっぱい
あるんだ。
そこが
ちょっと厳しいですね。そうすると、
ただあのシーラチャってあのもうそのランドマークみたいなところに、ロビンソンとかあるんですけど、そこにたこ焼き屋さん地下にあるんですけど、
はい、
かわいそうなこと全然お客さん入ってないですから、美味しいよってことで来ていただ
けたら、ぜひぜひ、
はい、
じゃあちょっとまたあの集客も含めていろいろなんかお手伝いできることがあればという感じなんですけど、
ありがとうございます。
まあ、ちょっとあのパタヤにお越しの際には20分足を伸ばしていただいて、伊沢さんのたこ焼きさんに来てくださいということで。
すごいプレッシャーですね。
いやいや、美味しいと思いますよ。僕は食べてないですけどね。
素敵なことを考えておきます。
ありがとうございます。ちょっといろいろアイデアもあるということなんで、はい、じゃあぜひお願いいたします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
パッカー電撃隊アルティメットパッケージには全ての過去放送、未公開過去放送、カニ肉小籠包、写真付き、番組裏話、未公開音源多数のエッチな昔話、海外での写真集、ジングル、BGM が全部入っています。トリカゴ放送のウェブサイトで発売中。
今回はここまで。次回の配信をお楽しみに。